主イエスの復活をお祝いして1週間が経ちました。私たちはこうして毎週日曜日に教会にやってきて、主を礼拝しながら信仰の旅路を歩んでいるわけであります。主イエス・キリストと共にいただいた命を、人生を、信仰の旅路を歩んでいます。一年をこう振り返ったときに、教会の暦に従いますならば、年末のアドベント、ここがスタートになりますね。アドベントを過ごしたら、今度はイエス・キリストのお生まれをお祝いするクリスマスがやってまいりました。そして神の国の宣教を開始しまして、弟子たちと一緒に宣教の活動を始めます。顕現節という、エピファニーという季節を迎えますね。イエスがガリラヤ中心に神の国を告げ広める宣教活動をしてまいりますが、やがてちょうど今から、5週間ぐらい前の時から四旬節を迎えました。四旬節になると、今度は主イエスの十字架を私たち思い描きながら、イエス様の十字架の道を共に歩き過ごします。そして先週の日曜日、今年の場合は4月の21日でしたが、死からよみがえられた主イエス・キリストを私たちは褒めたたえ礼拝したのであります。そこから今日で1週間が経ったわけであります。たくさんの方々とイースターを喜びお祝いしましてですね、1週間経って、この何て言うんですか、祭りの後の静けさっていうんですか、今日の礼拝はそんな感覚がよぎっているかも分かりません。いずれにしましても、主イエス・キリストの復活が起こったのであります。今日こうして礼拝する私たちにとっては、復活はすでに過去の出来事になっているのです。今日の福音書、ルカ福音書に目を落としますと、13節にこういう一言が書いてある。そこから始まっております。ちょうどこの日、13節はこういうふうに始まっています。ちょうどこの日、イエス様の復活が分かったのは週の初めの日、すなわち日曜日の早朝、明け方だったんですね。ですからちょうどこの日、同じ日です。まあ10時間ほどは経ったかも分かりません。いずれにしてもその日、日曜日のことであります。マグダラのマリアたちがイエスの復活の知らせを弟子たちのところに持っていきました。もう弟子たちには復活の知らせが届いていましたけれども、弟子たちはその時それをたわごとと言って信じなかったのであります。まあ無理からぬことだと思いますけど、その時の弟子たちのこう心の中っていうんでしょうか、心境をちょっと想像してみたいと思います。マグダラのマリアがイエスはよみがえられましたという復活を 弟子たちに伝えた時に、弟子たちはそんなバカなという気持ちになってそれを聞いたんですけど、その時の弟子たちの心理を、心の中をちょっと探ってみたいと思うんです。これ間違いないことですが、弟子たちはこの時ですね、ひどく落ち込んでいたはずです。絶望していたと言ってもいいでしょう。だって彼らは仕事を捨ててイエスに人生すべてをかけて弟子となって従ってきたんであります。この方だったら間違いなく祖国イスラエルを復興してくれる。今日の聖書の言葉にもそれが書いてありましたね。21節でしたが、私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていましたと書いてある。この方だったら間違いない。人生かけたんです。必ずダビデ王のあの時のような元気なイスラエルに戻してくれる。夢も膨らんでいたことでありましょう。ところが、すべてがそれが、そのすべてが十字架という悲劇で果ててしまったわけであります。皆さんだったらどう思われますか。人生誤った、まあそう思ったかもしれませんね。そんな中、弟子たちのうちの2人です。まあ、11人、1人が亡くなって11人になって、その弟子たちだけがイエスの弟子ではありませんので、他にもイエスの弟子はたくさんいたので、この2人の弟子というのはちょっと12人の弟子以外の人たちだったようですが、エマオという村へ向かって歩いていたといいます。この町がどこにあったかはよく分かっていません。聖書に書いてあるのを見ますとですね、エルサレムから60スタディオンという距離が書いてあります。これギリシャの土量港ですから、だいたい10キロちょっとですね。エルサレムから10キロちょっとの距離。この二人はなぜエマオへと向かっていたのか、残念ながら聖書には書いてないんですけど、ちょっと想像してみましょう。そんなに難しいとは思わないんですね。想像しやすいと思うんです。もう一度人生やり直そう、そう思ったんではないでしょうかね。ひょっとするとこの二人はエマオという村の出身だったかもわかりません。あるいはガリラヤ地方の出身で、もうちょっとガリラヤは先になるので、ガリラヤまで向かうふるさとに帰る旅の途中の出来事だったかもしれませんね。エマオあたりで休もうとしてたかもしれない。二人の弟子はこの一切の出来事について話し合っていたと今日の聖書は書いてありますから、彼らもマグダラのマリアの報告を、知らせを聞いていたんでしょう。そしてその時はたわごとだと思っていたのかもしれません。たわごとだと思ったとしても、やっぱりこの二人、婦人たちが伝えた知らせ、すなわちイエスの復活のことは忘れられなかったんです。ですから旅の途中でも、その日の出来事ですから、しきりに二人はこのことを話し合っていたわけであります。頭から離れなかった。たわごとって言ったけど、そういうふうに片付けることはできなかったんであります。計画は失敗に終わったけれど、イスラエルを解放するという計画は失敗に終わったけど、忘れられなかったんであります。いや待て、もしも本当に復活したのなら、 失敗ではなかったかもしれない、そんな会話を二人は旅の道すがらしていたんではないでしょうか。失敗ではなかった、終わってはいなかった。マリアたちの知らせはそれを弟子たちに伝えたんですよね。終わっていない。イエスが十字架に貼り付けられた時はもう虚しさしか残っていなかったんです。その場から一目散に逃げることしかできませんでした。そしてその後というと、もう引きこもりです。引きこもって、あとはお忍びでそそくさとエルサレムを後にすることしか彼らは考えていませんでした。二人が歩きながら話をしていると、そこにイエスご自身が近づいてきて会話に入り込みます。けれども聖書には書いてあります、二人はそれがイエスだとは分からなかった、こう伝えています。奇妙なことです。その人は二人が知っているイエスではなかった、そういうしかありません。顔が違っていた、声も話し方も違っていたんでありましょう。けれども聖書はその男は復活したイエスだというのであります。二人にとって、まあ、イエスは復活を遂げたんでありますが、二人にとって復活したイエスとまだ出会っていないんです。出会うことができていないんです。だって気づいてないわけですから。ルカ福音書によりますと、復活したイエスはこの二人、一人の名前はクレオパという名前が出ています。もう一人の弟子の名前は出ていませんが、そこに姿を現したんですが、残念ながら二人にとってまだ出会いは起こっていないんですね。心が曇っているとき、あるいは何か他のことに集中しているときなど、周りがよく見えていなかったりいたします。私たちはそういうことを経験するんです。目の前にその事実があるにもかかわらず、それを認められない、そういうことを経験いたします。自分の殻に閉じこもっているという言い方もありますね。事実はイエス様がそこにいるということ、共におられるのです。けれどもそれに気づいていない。私たちがまさにそうです。明日からの生活というのは、おそらくほとんどの方たちがこの状況に当てはまるんではないでしょうか。先ほども子どもたちにお話しましたが、月曜日から、今週はちょっと違いますね、ゴールデンウィークですので、10日間ほど続くので、ちょっと状況は違いますが、普通ですと月曜日から学校が始まる、仕事が始まる、後片付けをしなくちゃいけない、掃除がある、介護がある、1週間つけ忘れていた家計簿を書かなきゃ、そんな毎日が始まりますと、イエス様がそこにいることに気づけなくなります。忙しくってそんなことにかまけてなんかいられなくなってしまいます。でもそんな毎日であっても、ふと何かのきっかけでイエス様を思い出したりいたします。仕事先でたまたま出会った人がクリスチャンだったりだとか、あるいは水曜日の聖書の学びに出た時とか、ネットで 出会った聖書の御言葉に触れたりすると、その時イエス様を思い出すのです。これが信仰生活であります。イエスとの出会いに気づく、生活の中で気づく、イエス様に愛されているということを思い出す。今日は一日失敗ばかりで上司に叱られっぱなしだったけど、イエス様は私の力になってくれる、そう思って、そう信じて我に返っていく、これが普通の、ごく普通のクリスチャンライフ、こう言っていいでしょう。まあ、ごく普通でもとっても立派な信仰生活と言えます。イエス様はそこにいらっしゃるんです。私たちが気づいていないだけで共におられるんです。二人の弟子がイエスだと気づいたのは、その日の夜の食事の場面でありました。ルカはこう書いています。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。もうこれだけを聞いただけで、教会に来ておられる皆さんはあの場面、あのシーンを思い出されるはずです。十字架にかけられる直前に弟子たちと一緒に食べた最後の晩餐がそこで再現されたのでありました。聖書にはここには書いてないんですが、その時この二人、クレオパともう一人の弟子は心の中でこういう言葉を聞いたと思います。これは私の体です、私の血です、私を記念するためこれを食べなさい。キリストご自身を、その時のイエス様の一つ一つの言葉を思い出して、そのパンとブドウ酒を口にした時、二人にとってイエス様の復活はリアルになったのであります。イエス様の言葉とパンとブドウ酒がそこにあった。それによって彼らはイエスだと分かったのであります。イエスが復活したことをこの時彼らは信じることができたのです。イエス様の御言葉が聞こえ、そして語られ、またイエス・キリストの体であるパンと尊い血であるブドウ酒に預かる、いただくところ、言うまでもなくそれは教会です。教会こそイエスの言葉とパンとブドウ酒がある教会こそイエス・キリストの体ご自身であります。31節にこのようにあります。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。あっという間に消えてしまったわけであります。まあ幻だったのかもしれませんね。瞬間的に聖霊を感じたり、神様のささやきが聞こえたり、そうした体験をお持ちの方も何人かいらっしゃると思いますが、あったとしてもそれは一瞬のこと、忘れられない霊的な体験ですから、それは大切にしていただきたいと思いますが、それが繰り返されるというのはあまり聞いたことない。それよりも二人の弟子にとって確かなことがありました。確かなこと書いてありました。道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、 私たちの心は燃えていたではないか。これが二人がより確信をしたことであります。その言葉、パン、ブドウ酒、もっと砕けた言い方しましょう、おしゃべりと飲み食いです。おしゃべりと飲み食い、私たちが毎日しているこの素朴な、誰もがしている人間的な営み、そこに復活の主イエスを彼らは知ったのであります。おしゃべりと飲み食いというのは毎日のことでありますが、そのほとんどは皆さん、そこで交わす話題というのは神様からほど遠い、かけ離れた話題であるでしょう。けれども今日のエマオへと向かっていた二人に習うならば、そこにも主イエスはおられるんです。私たちのたわいもないおしゃべりの中にもイエス様おられる。そしてそのことをはっきりと分かるのが今日日曜日、教会です、礼拝です、そして聖餐式です。エマオへ向かった二人はこのあとどこへ行ったんでしょうかね。それは書いてないのでわからないんですが、一つはっきり言えることがあります。彼らはイエスを伝えたんであります。復活したイエスを伝えたんです。もし復活がなかったら十字架で終わってるわけですから、伝えてなんかいません。彼らは復活したイエスを伝えたんであります。悪夢のはずだった十字架のことまで証ししたんです。そしてここからキリスト教会が誕生していきました。主の御言葉とパンとブドウ酒によって、そこでいつでも復活の主イエス様と私たちは出会えるのです。お祈りいたします。主なる神様、キリストの教会が弟子たちの知らせによって出来上がって、そして私たちに伝えられました。そこには復活の真実があったから私たちにもイエス様の救いが伝えられました。この教会の中で、すべての世界中の教会の中で、私たちにその都度あなたの御子主イエス様との出会いをお与えください。そして私たちがあなたに愛されていることを確かめることができますように、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。